今日も聖書の学びの前に一つの話題だけ皆さんとご一緒に少し分かち合いたいと思っています。この前ですね、もし私たちが村を作る、新しい町を作るということになると、そこにですね、学校とか新聞とかを作るんだという話をしましたけれども、今日お話をしたいのはですね、まさにその新聞の話なんですね。キリスト新聞という新聞があります。もしかしたら皆さんが馴染みが深いのはクリスチャン新聞というものかもしれません。クリスチャン新聞の方も今年50周年でしょうかね、を迎えることになっていて、今度9月の半ばにですね、記念礼拝等があるんですけれども、このキリスト新聞はもっと歴史が古くて、戦後間もなくの46年でしょうかね、香川豊彦という人物の名前皆さん聞いたことあると思いますが、彼もまたそのメンバーとなって発刊されたそのキリスト新聞になります。数えることを71年ということになるわけですね。で、今までキリスト新聞というのがずっと発刊され続けてきたわけです。この新聞は日本のキリスト教会、カトリック教会、プロテスタント教会の中でも、福音派はもちろんのことを一般的な教会を含めて、広くですね、キリスト教の情報を世に届けるという使命を帯びてのキリスト新聞が発刊されてきました。で、今回ですね、このキリスト新聞が7月かな、大幅にリニューアルすることになりました。で、実はですね、このキリスト教会というのは早くからメディアを使うということをこう自分たちの使命の中の一つとして位置づけてきていました。で、外国の宣教師たちが入ってきたこともあり、そこでなされていたメディアの活動というところを見習うこともあり、放送伝道も叱るべきものですし、文章伝道というものも叱るべきものですし、そういうふうにしてですね、メディアを使っての働きというのが多くの人々に語りかけるという手段として用いられてきました。で、戦後数十年はその働きというのは本当に目まぐるしくよく用いられるものであって効果的なものでした。ところがある時を境にして、このメディアというものが随分変わってくるということが起こってくるわけです。で、一番最初にそれが変わってきたのはですね、テレビがカラーになって、そして非常に大衆的になっていくというか、そういうところになってきたときに、キリスト教会ではこのカラーテレビで番組を作って届けるということが、若干後手に回ったところがあったんですね。このためには非常に大きな設備投資が必要でしたし、また専門的なプログラムを組むということが必要でした。で、それまで音声のラジオとかですね、そういったものでは非常に効果的な番組作りができたんですけれども、そのカラーの番組、テレビ番組といったところで、ちょっとこう、後ろに回ったわけなんですね。で、その後、インターネットの時代が来る中で、インターネットも本当に1年1年のようにして目まぐるしく先に進んでいくと、そこに追いついていこうとすることのできるクリスチャンメディアというのはほとんどなくなってしまったという状況になります。で、新聞というのはどうなっているかというとですね、皆さんもおそらく身の回りで実感されているように、新聞というものを読む人たちが非常に少なくなってきている。という状況の中で、かつてはキリスト新聞も非常に良い働きをしていたんですけれども、随分と読まれなくなったということがあるわけです。で、この写真に写っている松谷さんというこの方はですね、今キリスト新聞の代表取締役をしていらっしゃる方になるんですが、40歳ですね。彼に全てが任されて、これからのキリスト新聞をリニューアルしてくれということになりまして、いくつかのことを掲げて、このリニューアルがなされることになりました。一つはですね、これからの世代を意識するということです。 今ではいわゆる新聞という体裁をとっていましたけれども、もう少しカジュアルな横書きのものになりました。で、キリスト新聞というですね、まあ、いわゆる朝日新聞とか読売新聞とかというふうな、ああいうタイトルの付け方だったんですけれども、横書きで、ですね、ローマ字で、キリシンというですね、タイトルになっていきました。で、大きさも小さくなりまして、まあ、いわゆる、ですね、ショッパーとか、リビングとか、ああいう大きさですね、になってきているわけです。で、月1週間ごとの発行だったものが、月3回になりました。というふうにして、結局何なのかというと、フリーペーパーと言われるものの近い読み物形式のものを目指すということに路線が変更していったわけです。昔は1週間に一遍でもキリスト教の情報がですね、読めれば、まあ、先週起こったことがわかるということで、即時性があったんですけれども、今はインターネットで昨日集会で何があったか、この前そこで何があり、昨日誰が亡くなったかということは瞬時に分かっていきますので、そういう意味では即時性ということを主にしたメディアの発信は難しいだろう、紙では。であれば読み物にしようということで、これからの世代が読めるような形の読み物にしていくということが一つの意識にありました。で、もう一つはですね、世の中の人を意識したものにしようということに、こうシフトしたんですね。今までは業界誌というふうに言われるものであって、業界誌というのは何かというと、要するに教会の主だった人たちが読んで、そのことの情報を理解して自分たちの歩みに役立てていくというものですね。ですからそれはどこにもこう結構あってですね、建築の業界には建築の新聞がありますし、飲食店のところには飲食店関連の情報、ニュースというのがあるわけです。で、それは一般のお客さんは見ないわけですよね。一般のお客さんはどこでどういうことが流通していて、何が今の流行りかっていうのは、お店を通して知るわけで、そんな業界誌にはアクセスしないわけです。ですが、このキリスト新聞はですね、基本的に業界誌であることをやめようというふうに考えています。というのは、業界誌であると、もう先行きが見えているというかですね、自分たちの広がりがないということなので、業界誌的なものの部分がないとは言いませんけれども、もう少し世の中の一般の人に読んでもらえるものにしようと。ふうに考えてのことになります。そこには、一般の人といってもですね、街行くみんなという意味ではなくて、例えば、大学で宗教関連を学んでいる人たちとかですね、他宗教で関心、キリスト教に関心を持っている人たちとかですね、あるいは、心の時間とかですね、ああいうものがありますけれども、そういう宗教的なものに、情報を求めている人たち。そんな人たちのことを意識して、情報をこう提供していこうというふうな意識があるようです。それが一番こう、現れているコラムというのがありまして、そのコラムはですね、1面の次のページ、2面のトップのところに書かれているコラムです。ので、一面というのは大抵、こう、一番のトピック、その週、その号ごとの一番のトピックになりますので、そこがメインのとこっていうのはわかるんですけど、2ページ目のトップっていうのは、定期的なもので自分たちが一番伝えたいものが来るところですね。で、そこにどんなコラムが載っているかというと、4人のリレーエッセイということが書かれていきます。で、その4人のリレーエッセイを書いているのは誰かというと、1人は宗教学者、1人はキリスト教の、まあ、牧師、もう1人は、イスラム教徒の信徒さん、もう1人は浄土真宗のお坊さん、この4人のリレーエッセイになります。で、彼らは何を書いているかっていうと、今世の中で起こっていることを宗教を切り口にしてみるとどういうことが言えるのか、というエッセイを書いている、まあ、コラムを書いていくわけなんですね。つまり何をしようとしているかというと、世の中は実は宗教を通して見なければいけないことが結構ある まあ、特に今の世界情勢やそういったことや日本の中での混乱も含めてですね、それなのにこう私たちがその宗教、どの宗教にしてもですね、そのことをあまりよく知らないということの中で、一般のメディアが報道する宗教的な観点からの理解ぐらいしか実はできない。でも本当にイスラムの事柄で起こっていることをイスラム教徒が見ている視点を加えながら私たちが聞くことができたならば、さらに深い理解ができるわけですよね。そういったこと、つまり宗教リテラシーを向上させるっていうことがあるわけなんです。で、このキリスト新聞の果たそうとしている今使命はですね、キリスト教の認知度を上げるとかですね、そういうことはまああんまり考えてなくて、まあ考えてはいるとは思いますけれども、ですね、彼が考えているのは宗教全体の存在感の回復、影響力の回復っていうことを考えているんですね。もちろん彼はクリスチャンですし、クリスチャンホームで生まれていて、そして彼自身の中にはこのキリスト教でなければ救いはないという確信はあるんですけれども、それにしても今の日本の世の中の中でキリスト教から声を出していっても全く認知されないし届かないものがある。それよりはむしろ他の宗教界とも協力をしながら宗教そのものの存在感と信頼を回復しつつ、その中にあっての独自性ということを感じてもらう必要がある。これが世の中の人を意識した彼の情報発信の、まあ、肝になるところなんですね。で、もう一つはですね、教会の中の人を意識した情報発信というのがあります。で、この情報発信というのは、今まではここが一番主だったんですけれども、ここの部分についても、彼は非常に大きな挑戦をいくつもしています。もうすでに今までもそういう紙面作りがなされてきていたんですけれども、いわゆる教会の中でこれは触れてはいかんだろうというですね、タブー視されることについて、ここに大胆に取り組んでいこうと。ただ答えがあるわけではないので、みんながそのことを理解し、共有し、手がかり、解決の糸口となるものを手がかりとして見つけていく助けになればという試みでの切り口です。どんなものかといえば、例えば同性愛の問題であるとか、自死の問題であるとか、地方の閉鎖していく教会の問題であるとかですね、教職者たちの不祥事の問題であるとかですね、そういった、まあそういうところはいろいろあるけど、そんなこと表で言っちゃいかんよねって今まで言われていたような教会のタブーについて、いち早くきちんと真正面から取り組む、問題を隠さないということですね。でもそこには当然なぜそういうことが起こりうるのかという教会に対する愛情がありますので、けしからんとですね、暴いて終わりという話ではなくて、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうことを一緒に探っていく、そういう切り口になっています。で、そういう取り組みをしながら、キリスト新聞はこれからですね、新しい世界に足を踏み出そうとしているということですね。まあ、こういう中では新聞だけではなくていろんな取り組みもしていましてね。皆さん例えばですね、レストランに行くとかっていうことになった時に、インターネットでそのお店のことを検索したりするんじゃないかと思うんですね。町田、イタリアンとかですね、売ってですね。そうすると多分、食べログとかですね、グルナビとかっていう、こう、食べ物屋さんの一覧があって、みんなが行った感想とかを書いて、メニューが載ってたりする、そんなところに行き当たることがあるんじゃないかと思うんですけれども、例えば、教会のそういったものを作ったらどうなるだろうか、ということですね。相模原教会と言ったら、相模原と教会、市内にある教会が出てきて、写真があって、行った人の感想が載っていて、何時から何時までが礼拝であってっていうことが載っているようなもの。それをですね、実際にシステムとして動かして9月の半ばぐらいからかな、動いていくようになります。その名もですね、巡礼というですね、サービスになるんですね。で、スマホのアプリもあります。モーセがですね、海を割る、そのことを模したゲームですとか、 ミッションスクールの宗教部のメンバーに皆さんがなってですね、どうやって友達を誘ってこの礼拝を盛り上げるかっていうゲームですとかね、あるいは人生ゲームみたいなボードゲームがありますね。ああいうものもですね、コンテストを開いてボードゲームのアイディアを募集して、今回出来上がってくるのは宗教改革500年を記念した、ボードゲームということで、皆さんがルターとかカルバンとかになりきってですね、どうやって宗教改革が進んでいくのかをサイコロを振って進んでいくようなそういうゲームとかですね。まあまあまあいろんな試みをしながら、できるだけ人の生活の中にこのことが浸透していくようにっていう意識を持って取り組んでいる方になります。まあ紹介をしておきたいと思ったのと、こういう取り組みがあるんだということですね。で、キリスト教の歴史っていうのは、あるいは伝統というのはですね、確かに長い長い時間の伝統と歴史の中で、積み重ねられてきた伝統ではあるんです。ただ、これはいつの時代にも刷新され続けてきた伝統でもあります。新聞というメディアを発行するということ自体が、昔っていうのは相当昔ではやっぱり考えられなかったことだったんですね。で、それができるようになって実行されていった。そしてそれがやがてやっぱり衰退する時期が来るので、ではそれを次の段階へどういうふうに持っていくのか。で、やっぱりいろんなことはそのことをね、繰り返し繰り返しやってここまで来ているわけなんですよね。キリスト教の教育もありますし、福祉もありますし、メディアの伝達もありますし、教会の歩みそのものもそうですし、伝道のあり方、宣教のあり方もそうです。全部こう、刷新され続けながら積み重ねられてきた伝統というのがあります。ですので、ぜひですね、私たちがこう、自分たちの歩みということを考えるときに、まあ、2年や3年でくるくるくるくる目まぐるしくってことはないと思うんですけれども、やっぱり5年、10年という流れの中で見れば、ああ、少しずつ少しずつ変わっていかなければいけないことっていうのがあるんだ。そのことはですね、覚えておきたいと思います。それではですね、聖書の学びをしましょう。ルカの福音書の10章25節から37節です。ルカの福音書第10章25節から37節。ルカの福音書の第10章25節から37節まで読みましょうね。少しずつ読み進めていきます。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。ここに出てくるのは、律法の専門家と言われる人です。で、この律法の専門家というのは他のところにはあまり出てこない表現で、ただ単に律法学者としてそのことに従って歩んでいる人々を教えているという以上に高度な知識を持っている律法学者たちの中の先生的な格にあたる人であろうと考えられます。で、その人がイエスを試そうとして言ったというふうに書かれています。ですので純粋に知識を得たい、そのことを学びたいと思っていたのというよりは、自分の中には答えがある。で、あなたはどういうふうに言うのか。それはあなた本当に正しいことを言うのかどうか、と、こういう思いで尋ねたということです。イエスはそう言われたので、律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？と問いかけます。で、ここに、律法には何と書いてあるか。これは律法の専門家ですから、聞かれて叱るべきですね。あなたは律法の専門家でしょう。では何と書いてあるか。というふうに聞かれるのは、まあ当然のことです。そして次に言われているのは、あなたはどう読んでいますか。 というものなんですね。あなたはどう呼んでいるのか。これは一般論としての神様の教えをあなたという個人に当てはめたときに、あなたはそれをどのように受け取っているのか、どのように自分の歩みの中で実行しているのかという、そういう問いかけになります。すると27節、彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。で、このところを読んでいただいたときに、もしかしたら若干皆さんの中でも違和感を感じるかもしれません。こういうふうに二つの教えに律法をまとめていたのは、イエス・キリストの側なんですね。で、人々から聞かれたときに、イエスがこのことを答えるということが他の福音書には書いてあります。しかし、ここではその言葉を借りて、この律法の専門家は、あなたが言った通りにと言わんばかりに、神を愛せよということ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、そのことを答えるわけです。で、彼はイエスを試そうとしていったというふうに言われていましたよね。で、あなたはどう読むのかと聞かれたわけですね。で、その時に彼は、自分がどう読むのかということを正直に答えたのではなくて、イエスが言っていることをそのまんまオウム返しにしてみたわけです。するとここに、イエス・キリストがおっしゃっていることというのが、まさにこうクローズアップされてくるわけですよね。パリサイ人、律法学者、その専門家という人の考えを問われるのではなくて、私はあくまでもあなたの言ってることを問題にしますよという意味で、あなたが言うように、神を愛せよ。そのことを答えていくわけです。で、イエス様はこういうふうに答えました。28節です。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。で、イエス様がもともとそのことを言っておられ、そのことを答えていく中に、模範回答ですか。その通りですと言われた、十分に。理解できることでしょう。で、それを実行すれば命を得るのだと、パリサイ人、律法の専門家たちが一番初めに問ったことに対する答えをここに提示していきます。で、これで話が終わってしまうと、高度な専門家は、それでは面白くないというか、本来の目的を果たすことができませんので、彼は、自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですかというふうに言うわけです。で、ここで出てくるのは、その教えに従っている自分ということを立証してみようとするわけなんですね。正しさというものがあって、正しさの基準というのが提示されたときに、私はそれにかなっているということをここで言おうとしているわけです。果たしてどんな風にそのことは叶っているのか、私の隣人とは誰なのかということの答えを聞きながら、そのことを明らかにされようとしています。高度な律法の専門家に対しては、ついてはですね、彼は自分の仲間たちの歩みを非常に重んじ、受け入れ、彼らの助けになるように歩んでいました。ですから、彼らにとって仲間、隣人を愛するということもまたクリアできているはずだったわけです。神を愛するということはもちろん律法を守りながら果たしているという自負がありましたので、だから具体的に言ったときに私はそのことは満たしていますと言えるはずだったんですね。事実、彼の隣にいる仲間たちを彼は愛していましたから。で、イエス様が語られた例え話がここから、強盗に襲われたユダヤ人の話が出てくるわけです。30節。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。エルサレムに行った、 理由、目的というのは定かには書かれていませんけれども、まあ人々がエルサレムに登るというのは、商業の中心地でもありましたし、また宗教の宮のあるところでもありましたので、そこに用事を果たすために行ったということでしょう。それから、エリコに戻る。で、エリコというのはエルサレム周辺にある町で、まあ通ってみる町というふうに言うこともできるかもしれませんね。郊外というふうな意味合いで考えたらいいと思います。エルサレムに人がいっぱい住むということよりは、こういう周辺の町々にもたくさん人が住んでいる、そういうイメージです。で、そのエリコに下る道、自分の家に戻ろうとしていたわけです。ところがそこで強盗に襲われてしまった。強盗はその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。ということで、本当にひどい目に遭わされてしまったということです。で、この人の命がこのまま放っておけば、亡くなってしまっても仕方がない。まあ、そこまで痛めつけて強盗たちは立ち上がれないようにして彼を置き去りにしました。31節、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ここにもエリコから、ごめんなさい、エルサレムからエリコへ下る道、エルサレムの方からですね、同じ方面からやってきた祭司がいました。しかし彼はこの人を見るとですね、倒れているこの人を見ると、通りの反対側を通り過ぎていって、関わりたくない、関わらないっていう態度を見せて通り過ぎていきました。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。近寄る歩みではなくて遠ざかる歩みをして、道の反対側を関わらないで通り過ぎていったと言います。祭司、レビ人というのは神に仕え、神に喜ばれる歩み、模範的な歩みをする代表的な人物たちになります。そのグループからの代表一人一人が、それぞれ助けることをせずに通りの反対側を過ぎていく。33節、ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。で、このサマリア人は同じようにこの倒れている人を見たわけです。で、そのところの部分はですね、気合わせというふうに書いてありますね。自分がまあたまたまそこに居合わせてしまったというような意味です。驚いたんでしょうね。意外だったんでしょうね。そして、あ、どうしようというふうにこう戸惑ったわけでしょうね。あ、ここに居合わせて、気合わせてしまったという、こう、ハプニング性を表すような表現になります。で、彼はここで歩みを問われたわけです。どうしたらいいだろうか、どうすべきだろうか、ここは自分にとって特別な状況である。で、その中で、彼の次の行動はですね、彼を見てかわいそうに思い近寄ってというふうになります。かわいそうに思う思いというのが、彼の中で一番大きなもので、それによって動かされていき、彼は近寄っていきます。祭司やレビ人たちは、このかわいそうに思ってという気持ちがなかったとは思いませんけれども、それ以外の気持ちの方がおそらく大きかったのでしょう。面倒なことであるとか、今時間がないのだとか、この人と関わったらとか、いろんな思い、他の思いが彼らの歩みを占めていて、で、このサマリア人はかわいそうに思う思いが一番にあって、近寄って、そして傷口の手当てをして、自分の家畜に乗せて、宿屋に連れて行きます。しかも35節、次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。で、彼は、そこで、その日一日、その日一日のことをして、そして必要な手当をお願いをして、さらにその次の日、必要であれば、継続的なっ という申し出を持ってそこを後にしていきます。このことの関わりが始まったゆえに、自分ができることすべきことの最後の最後まで責任を果たすという姿勢の中でこの歩みがあるわけです。で、イエス・キリストがここで尋ねられたのは、この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか、というものでした。誰が隣人になったと思いますか。で、この問いかけというのは、この律法の専門家にとっては、割と思いがけないことだっただろうと思います。というのは、誰が隣人なのかというふうに聞いたわけです。で、自分の隣人たちのことを自分は愛しているという自負がありました。しかし、イエス様がおっしゃったのは、隣人になるという動詞だったわけです。誰が隣人なのかという人物の名前、グループの名前ではなくて、隣人になるという行為のことをイエス様は言われました。それは、わざわざ近寄ってなるという意味ですね。そこに傷つき倒れている人がいるので、自分が近寄って隣人となって、その解放をしてやり、その責任を最後まで果たそうとする。で、サマリア人とユダヤ人というのは仲が悪くて付き合いをしなかったので、ここで彼は本当は一番遠い人のはずだったわけです。そういう意味では祭司やレビ人たちの方が最も近くにいる隣人だったはずなわけです。でもサマリア人は近寄って、で、この人の隣人になった、隣人になるという行為を持って愛情を注いだ。で、イエス・キリストが言ったのは、あなたも行って同じようにしなさいという、その命令だったわけですね。で、私は自分が自分の仲間を愛しているという自負の中で、この律法の専門家は、認められようと思って私の隣人とは誰ですか？それはあなたが共に歩んでいる仲間で、まず家に帰ってあなたの仲間を愛しなさい。いや、先生、それだったら私は十分しています。私は神様の御心にかなう歩みをしているということですね。そう言いたかったわけですね。ところが、ここで言われたのは、隣人になるということで、あなたも行ってそのように同じようにしなさいと言われたわけです。そしてその言ってというのはですね、このところから理解できるように、いつもの仲間のところに行って、守られた世界の中で、いつもと同じように、神を愛し、人を愛しという、まあ言ってみれば彼らの閉じた世界の中での宗教的な正しさ、神に喜ばれる歩みではないわけなんですよね。そこに戻っていって、いつもと同じようにっていうニュアンスは、この例え話にはないわけです。ハプニングがあって、思いがけないことがあって、自分とは遠い人がいて、でも自分の中に葛藤があって、この時こそ自分が立ち上がらなければいけない、しなければいけないという思いがあって、そこに足を踏み出して、自分の隣人となって、愛を示す。で、その、歩みですよね。だから、律法の専門家にとってみれば、彼らの確立した信仰の世界というのがもうすでにあって、そこでは守られたものがあって、自分も築き上げた地位、立場があって、そこの中での正しさということを認めてもらおうとしたわけです。でも、イエス様がおっしゃったのは、そこの閉じた世界の中での決まった信仰の歩みにある正しさではなくて、そこから一歩足を踏み出すようにと導かれたところでの、あるいは日常生活の中で思いがけず出会っていくその出来事の中での、本当に私の歩みが問われるという場面において、あなたが隣人となって同じようにしなさいと言われている。で、そこにイエス・キリストが求める歩みがあった、神様が求める歩みがあったということですね。私たちは毎日の生活にいつも歩み出しています。で、 この私たちの歩んでいる中では、おそらくそこ一つ一つは信仰に守られた世界ばかりではないと思います。で、そういう中で思いがけずに起こってくる出来事、直面する友人との会話、仲間との歩み、親族の中での出来事、そういった一つ一つのところが私たちにとってはとても大切なところであり、そここそが信仰を持って生きるべき最前線であるわけですね。教会というのは、教会の中での奉仕というのは、様々な活動、グループでの会話というのは、ある意味守られた、なんて言うんでしょう。もしかしたらホームグラウンドというか、落ち着けるお家のようなところかもしれません。に気を使わなくていい。あんまり大層なことは起こってこない。でも、本当に信仰の歩みを歩み通していくのは、実は置かれているところ、信仰によって必ずしも守られていない普通の生活の現場、そういう中で自分では思ってみなかったような出会いとか関わり、ハープニング、できればこんなところに居合わせたくなかったと思うようなこともあるかもしれません。そういう中にあって、ああここに置かれたのは、今私が隣人になって手を差し伸べるべきなのだ、そのためなのだと思えるかどうかということですよね。で、私たちがそのようなところに置かれ、そのようなところに使わされて、神様からの歩みを期待されているということ、宗教の歩み、信仰の歩みというのがですね、守られた閉じた中でのことではなくて、毎日の生活の中で歩み通されるべきものなんだということ、ぜひ心に覚えて、私たちの毎日の歩み歩みたいと願うものです。しばらく黙祷しましょう。